61ページです。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人を寝かせたままその男を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことは買ってみたことがないと言って神を崇めた。ここまでです。お願いいたします。
今の読めました箇所を見ると、この中部の者は一体イエス様に対してどのような態度を取ったのでありましょうか。中部の救いのために彼は何をやったのでありましょうか。彼は全く主導的であり何もできなかったんです。だから4人の人々によって、イエス様の身元に運ばれました。もちろん私たち一人一人も他の人々の苦労なしに、他の人々の祈りなしに決して救われなかったと思います。この中部の者は今までに多くの医者にかかり、癒されないことをして失望したことでしょう。けども彼はイエス様の身元に運ばれたんです。そして彼は大きな苦しみと悩みの中からじっとイエス様を見上げたでしょう。イエス様は彼の眼差しを見てすぐ次のことを分かったでしょう。すなわち病気よりも内面的な罪の方がどれほど大きいかを知ることができたんです。この病人はまず第一に敗北者として、罪人として、それから第二に病人としてイエス様の身元にやってきたのです。だから彼が癒された時もまず第一に罪が許されて、その後で病気が癒されたんです。彼はあなたの罪は許されたというイエス様の声を聞いたときに、初めて肩の重荷が折れたような気がしたでしょう。すなわちその瞬間に彼の罪が許されたのです。聖書の中で素晴らしい言葉がもちろんいっぱい隠し語されていますけれども、最も素晴らしい言葉の一つはこれじゃないでしょうか。あなたの罪は許されたのです。イエス様のこの御言葉によって何百万人の罪人が絶望から希望へ、死から命へ移されたことでしょう。この御言葉によってイエス様は中部の者の心に眠っていた信仰を呼び起こしたんです。そしてイエス様が起きようと命令された時に、中部の人は直ちに起き上がることができました。それこそ聖書を通して要求されている幼子のような 信仰です。それこそ信仰であり、その行いこそ本当の信仰です。この中部のものはできるかどうか考えたりためらったりしないで、直ちにイエス様の命令に従ったのです。イエス様は変なことを要求なさらない。イエス様にとって全てが可能である。御言葉に頼ると奇跡が起こると、彼は素直に信じたのです。まあ、彼は4人の人に運ばれて、特に寝かせられたまま運ばれたんですけれども、御言葉によって癒され元気になり、すぐに床を取り上げて一人で帰ることができたんです。まあ、彼は誠の喜びに満たされていたのです。まあ、歩くことができるようになったからよりも、自分の罪はイエス様によって許されたと確信できたからです。まあ、イエス様を知り、生き生きとした交わりを持つことによって、ある夜、まあ、人間的な思い、例えば孤独、傲慢、自分中心の利己主義、無味感想な悲哀感、そして絶望など、ある夜悩みが解放してしまいます。そして本当の喜び、誠の平安、満足が与えられます。イエス様は全人類に誠の救い、すなわち罪の許しを与えるために、このようにお生まれになられたのです。そしてイエス様を体験的に知るということは、永遠の命を持つ大ざる喜びを得ることに他なりません。まあ、イエス様との生き生きとした交わりの中にこそ、本当の喜び、大ざる喜びの源があります。すなわちイエス様こそ命、喜び、平安の泉であがるからです。イエス様によって全ての悲しみは喜びに変わります。イエス様によって仕事の重荷が喜びに変わります。イエス様によって疲れ果てた者が新しい力を得ます。イエス様によってある夜、人間的な努力の虚しさや焦りが全く平安と安らぎの静けさに変わります。まあ、本当の喜びの源は、すなわち生きておられる今日も臨在したもう主イエス様ご自身です。素晴らしい喜びを、すなわちイエス様ご自身の喜びをあなたに、これこそが聖書のメッセージです。単なる道徳ではなく、単なる倫理、単なる教えではなく、絶えざる神ご自身の喜びをあなたに、これこそが神の提供であります。喜びがなければ人生は全く重苦しいものになってしまいます。喜びがなければ人生は退屈なものになってしまいます。もちろん聖書を通して提供されているこの喜びは、単なる楽しみですか、享楽ですか、快楽よりもずっと大切なものです。はじめに読まれましたこのヨハネでの箇所を見ると、この喜びはイエス様ご自身の喜びであるとわかります。私の平安をあなた方に。ですから聖書を通して提供されている素晴らしい喜びは、絶えざる幸せを心の底から感じさせるものです。また心配や不安を解消するものです。そして全く平安に導き、完全に主なる神の御手の中に守られていることの確信を強めてくれるものです。まあ、この素晴らしい絶えざるイエス様ご自身の喜びを与えるために、永遠なる神であるイエス様は人の形をとってこの世に来られたのであり、 代わりに自分の命を捧げてくださったのです。まあ、何千年前から約束された救い主について、一人の手の使いは次のように伝えたのです。マタイ伝一章の21節、まあ、よく読まれる箇所ですけれども、まあ、ここである夜、孤独からの解放が約束されています。21節、マタイ伝一章21節からお読みいたします。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分のためをその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を象徴が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神は私たちと共におられる。これこそがあるよる孤独からの解放ではないでしょうか。あるよる問題の解決ではないでしょうか。約束された救い主の名はまず第一にイエスという名です。すなわちこの方こそ罪から救ってくださる方です。罪からの救う者、これこそがイエスという名の意味です。あるよる人間のどうしても必要なのは罪の許しを得ることです。なぜならば罪が許されると主なる神との交わりは可能となるからです。主税人はどうして喜びに満たされるようになったかと言いますと、イエス様はすべてを許したと確信できたからです。罪の許しを持つことこそが最高の賜物であり贈るものです。罪が許されるとイエス様との交わりは可能となり、そして主の交わりによってのみ人間は満たされ幸せになります。罪は人間と誠の神の間にあるいわゆる隔ての壁であります。けれども、イエス様の犠牲によって、イエス様の身代わりの死によって、この壁は取り除かれた。これこそが聖書の喜びの訪れです。見よ、あなたの罪の問題をもうすでに解決された。十字架の上で死なれたイエス。ということです。まあ、今日、洗礼を受ける兄弟、姉妹は、イエス様の名がされた血潮のゆえに、すべての罪が許されていると信ずることができます。分かったからじゃないんです。何か感じるようになったからでもありません。ピンとくるようになったでもありません。神は約束してくださったから、神は真理そのものであるから、神は嘘を知らない方であるから、神は自分の約束を守る方であるから許されたと信ずることができるのです。イエス様は罪の問題を解決するために、すなわち死ぬためにお生まれになったのです。イエス様は始めのない終わりのない永遠なる神です。神は命そのものです。すなわち命そのものは死のうと思ってもできません。けども、もし永遠なる神が肉体を取って奇跡的にお生まれになれば、肉体的に死ぬことができ、殺される可能性がある。これこそがイエス様のこの世に来られた唯一の目的だったのです。いわゆるキリスト教を作る気持ちももちろんなかったし、新しい教えを教えようとも思わなかったのです。イエス様のこの世に来られた唯一の目的は代わりに死ぬことだけだったのです。なぜならば、身代わりとなる方がなければ、罪のない方が代わりに死ななければ、救いの道がない、罪の許しはないと聖書ははっきり言っているのです。罪を犯した魂は死ぬべし、罪の支払う報酬は死で